吹奏楽マンション第165回。管理人室からお送りするアトマトンです。今回はですね、11月3日の祝日に、放映された、所さんの笑ってこらえて、吹奏楽の旅2010完結編スペシャルを見ながら、今回はお送りしたいと思います。それの音声はね、入れるとまずいんでね、入れない形で私の音声のみでお送りいたしますけども、ご了承ください。最初はですね、鹿児島情報高校吹奏楽部ですね、エルザの大聖堂への行進っていう曲やってますね。この曲ね、結構好きでね、最初のピアニッシモから始まるね、フルートのねソロの音色にはね、なかなか、涙が出てきそうな感じですけどもね、結構こういうね、まあ大聖堂への行進っていうぐらいだから、やっぱり響きが結構大切だなっていうのは想像に安いと思うんですけどもね、これだけの大人数の中で吹いてみたいもんですね。それでもって静かで優しいエルザをね、吹きたいなぁなんて思いますけどもね。で、最後の方はやっぱり、荘厳なるね、サウンドで終わるんですけどもね。やっぱり感動的ですね、こういう曲はね。やっぱり自分たちにとっての思い出の一曲っつうのはね、あるもんでね。やっぱりこの曲なんかもね、やっぱ思い出に残る一曲ではあるんですけどもね。我が千葉県のね、市立船橋高校吹奏楽部ですね。高橋健一先生の登場ですね。なかなかね、イケメンな先生なんですけどもね。そう。この市船がね、全国大会に出ることができたっていう話の流れの中で、市立習志野と市立柏のね、二強と言われる存在のね、吹奏楽部がですね、ちょうど、いわゆる参勤制度ってやつですね。毎回、金賞を3回受賞して、こう全国大会に行っちゃうとですね、その次の年は、コンクールに出られないと。特別演奏的な感じでね、演奏はするんですけども、コンクールに参加できないんですね。そんな状況の中で、習志野高校に、卒業した部員が、今、市立船橋の吹奏楽部に講師としてやってきてるようですね。講師がいる状況っていうのは幸せですね。こういうのっていうのは、なんせお金が必要なんですね。市立ね、船橋高校なんかもそうなんですけど、船橋市。で、市立習志野がある習志野市とかね。あと、市立柏がある柏市なんかもそうなんですけども、やっぱり音楽に、こう、お金をかけるっていう市ってあるんですね。で、かけてない市っていうのもあって、そういうところは、やっぱり、その吹奏楽部にかける補助金的なものっていうのは、やっぱ天と地の差があるわけで。やっぱね、シンプルな話ですよね。その音楽にお金を注がない自治体とそうでない自治体があるみたいなね。で、やっぱり音楽に力入れてないね、市町村なんかは、そこの吹奏楽部っていうのはね、やっぱりなかなか上達するのは大変なもんです。で、講師がいなくてもね、上達はするんですが、やっぱり環境に差があると行き詰まりがどうしても多くなっちゃうんですね。周りが、閑静な住宅街に囲まれた学校だったりすると、もう部活で、こう、吹奏楽部のとしての活動をしてるだけで、クレームが来たりとか、 するんですね。やっぱりね、別に寝てる時間とかは夜っていうふうに限られてるわけじゃないので、やっぱり夜仕事してる人なんかはその放課後の時間帯にこう音がガーンって出ちゃってると、やっぱりイライラしたりするでしょうし、うん、でそういう中でね、クレーム、ただクレームつけるのが生きがいみたいな人が出てきたらさらに厄介ですしね、うん、ずっとそこに住んでるわけですから、うん、でやっぱね、講師がいるとですね、やっぱね、そういう教えてる中で、センスのある子なんかが群を抜いて出てくる時があるんですね。でこうそういう子が講師の分身となってみんなの上達に一役買うなんてこともあるわけなんですよ。だからそういう連鎖が出てくると、またそれで OGOB になった子が教えに来て、その学校での吹奏楽部のレベルがどんどん上がっていくわけなんですね。で講師がいないと、全くいないとですね、正しい音楽のあり方みたいなのがわからないので、やっぱり上達するっていうことがちょっと難しくなってくるんですね。うん、で、まあ逆にね、講師なんかがいりゃ、そりゃね、厳しい時は厳しくね、見るわけですから、やっぱ体的にもね、精神的にもね、シビアなわけですよ。なんせ、楽してる時間が、まあね、違うわけですから。でもね、そこまでね、やっぱり追い込まれる時に、こう、人間っていうのは、ぐんと力を発揮するんですよね。うん。極限まで自分を追い詰めて、自分が追い詰められて、で、そこから得られるものって、結構大きいんですよね。で、それって学生にとってはやっぱ非日常じゃないですか。普通に日常生活していて、急なことっていうのは対応しきれないもんで。でも、そういう急な非日常的なことがあるっていうことで、対応力がアップするんですね。そうですね。ドラゴンボールとかで言うとですね、孫悟空が100倍の重力の中で修行したみたいに、なんていうね。まあ、そんな感じで言うと大げさなんですけども、やっぱり、環境で大きく変化してきますね。うん。さて、番組の方はというとですね、ちょうど、吹奏楽コンクールの東関東大会での演奏順ですね。市船はですね、2番目になりましたね。この番組でも言われてますけど、まあ、ジンクスというかですね、早い演奏順ってのは、成績が悪いっていうのがあるわけですけどもね。うん、でもですね、やっぱり、東関東大会ともなるとですね、集客率が、まあ、ダントツなんですね。だから、会館の中で、早い順番、まあ、だいたい朝10時ぐらいにスタートするんですけども、そうですね、24団体ですかね、1日にね。そうするとですね、最初の順番の時は、その観客が、いわゆるミュート、まあ、音を吸収する対象と思っていただいていいんですが、朝早いとですね、あまり客が来ないと。そうすると、響きはいいんですよね。で、後半になればなるほど客がいっぱい入ってくるので、その、音自体の吸収する率は高くなるんですね。だからそういうところも考え合わせると、そんなに悲観することもないかなとは思うんですね。一度ですね、この宇都宮で行われた東関東の模様なんですけども、ちょっと昔にですね、同じ栃木の某会館で、とてもうまい大学のね、吹奏楽コンクールのリハーサル、前日にこうちょうど会館を押さえていてリハーサルをしているっていう場面に運よく遭遇できたんですね。 そうするとですね、やっぱり人が全くいない観客席の影響というか、響きがすっごいいいんですね。で、なんで そんな響きがすごいいいって気づいたかっていうと、当然次の日の吹奏楽コンクールの演奏も聞いてるわけです。そうすると、その当日の演奏の方を聞くと、あれこんなに響いてなかったっけなんていう感じを受けたもんですから。前日の演奏は、それはもう響きが重厚で、もう今までで一番いい響きだったんですね。うん。だから、まあ、人が、観客が会館に、多いか少ないかっていうところで響きがまた違ってくるっていう、まあ、とこの話でございましたね。はい。まあ、そんなとこで一旦切りますかね。吹奏楽マンション第165回、ここまで。